聖書を読み致します。聖書はコリント信徒への手紙の2第5章の6節から10節です。新約聖書の330ページです。コリント信徒への手紙の2、5章の6節から10節お読みいたします。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ、悪であれ、めいめい体を住処としていたときに、行ったことに応じて、報いを受けねばならないからです。以上です。私たちの教会は、2月の最初の日曜日に、教会の定例総会を迎えます。まあ、1年を今振り返って総会の準備をしているところです。まあ、1年間振り返った後にどんな目標を立てて今年1年歩んでいくかという、まあ、その時にですね、これできるできないではなくして、来年の今日はどんな教会でありたいかという、まあ、そんなことをですね、考えながら実は来年の計画を立てています。まあ、そんな時にですね、思ったのは、来年は、平均がですね、平均が60人ということをですね、目指していこうかなというふうに思っています。まあ、今がですね、40数名なのでですね、約20名の礼拝平均をですね、上げなきゃいけない、大変なことなんですけど、まあ、できないことではないなというふうに思いながらですね、まあ、本当はこの教会はですね、200数名入りますから、本当のこの教会がですね、果たすべき役割は多分毎週の平均が120を超えないとダメなんだろうなと、そうするとその目標の半分ですから、これはなんとかですね、していかなければならないというふうに思います。まあ、そんな時にですね、ある牧師先生のですね、先輩の牧師先生の言葉を思い出しました。まあ、その先生もですね、礼拝をしながらですね、礼拝に空席が目立つというですね、まあ、どこの教会もそうだと思います。大体60人から100人ぐらいの規模で作ってありますから、そうするとですね、その60人だったら、じゃあ何人の礼拝しているかって大体十数名なんだと思います。まあ、そうすると空きがたくさんあるんですね。で、その空きをどう考えるかっていうのが大切なんだよというふうに先輩の牧師が言ってくれたんです。で、それはどう考えるんですかっていうと、そこにはですね、まだ聞けない人の指定席があるって自分は考えるとですね、ここに神様が招いておられる人がいて、その人がまだ来てないだけだから、その人が招かれるようにですね、私たちは教会の門を開き、伝道し、宣教する。そうするとですね、神様がそこにですね、必ずですね、ここに居場所を持っておられる人を招いてくださる。そう思って自分は毎週説教台に立っているという、まあ、そんなことをですね、教えてくれた先輩の牧師先生がおられまして、そうだなと思います。空席というのはまだ見ぬ人の指定席なんだという、まあ、その考え方をですね、持つならばですね、この教会はいつでもですね、この満席になるという神様のですね、計画は必ずここの教会は満席にされるという、まあ、その憧れというか、そうありたいということが考えられるかどうかということかなとも思うのです。で、パウロはコリント信徒たちにですね、信仰による生き方を教えています。まあ、この地上でですね、生きる限りはさまざまな問題があります。しかし信仰によって歩むときに心強いと告げています。まあ、心強いというのは別な訳を見てみますと、確信しているという言葉になっています。主に喜ばれるものでありたいという願いが生き方の中心にある。その信仰が彼を支えていて、それがあるならばですね、ありたいというですね、ものになっていけるのだというふうにパウロは言うのだと思います。私たちはひたすら主に喜ばれるものでありたい、そういうですね、ありたいというイメージをですね、持ってられるかどうかということを今日はパウロから問われているんじゃないかなというふうに思います。またコロナがですね、広島ではだんだん増えてきてですね、オミクロン株っていうものなんでしょうけどですね、広島、山口ですね、 大体この年末年始にですね、いろんな人たちがそこにやってきて交流されたんでしょう。じゃあそういう状況の中においてですね、今年ですね、またこうコロナの中にあって、じゃあ教会はどういう教会でありたいのかというのをやっぱり考えなきゃいけないなというふうにも思っています。またですね、教会を閉じるということもですね、できるでしょう。じゃあその教会を閉じる教会はどういう教会でありたいと思っているのかなというふうにも考えますし、またこのコロナ禍の中にあって本当に痛み苦しんでいる人たちにとって教会はどういうものになりたいのかという、まあ、そんなことをみんなで考えるような総会になればいいなと思います。まあ、できるとかできないとかを考えるんじゃなくして、こうありたいという、まあ、そのことをですね、みんなが共有していくときに教会というのは本当に成長していけるんじゃないかなと思います。まあ、この教会の総会に向かって教会の成長ができるかできないかっていうふうなことばっかり考えていた私ですけども、しかし牧師はですね、そんなことではなくして、できないのは当たり前だ、でもこうありたいという、まあ、その希望、それをですね示すものでありたいというふうに思うのです。まあ、教会の役員会や牧師がその理想の思いをですね描けないのならば、教会はどうもそういうふうになっていかないでしょう。まあ、多分教会全体がですね、こうありたい、広島教会はこうありたいというふうな思いが一致したときに、実は神様というのはそういう教会へと召し、そしてまた成長させてくれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そう思うと私たち一人一人がこの総会で何を考え、何を議論しなきゃいけないかということを考えねばなりません。まあ、今年1年も多分コロナに翻弄されながら教会というのはですね、そこに存在していくことになると思います。その中にあって今年こそはこうありたいというその姿を見つけていけるような総会でありたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。またコロナが広がってきました。どうかそのような状況の中にあっても主よ、共にいて私たち一人一人を守ってください。また感染した人たちの上にはあなたの豊かな癒しの御手が差し伸べられていきますように。どうか一人一人の命があなたにあって守られ導かれていきますように。またこのコロナによって私たちが翻弄されずに、神様あなたに従いつつこれを乗り越えていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にて守ってください。また、誕生日幼稚園、ルート保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故やケアを患い、また病気、新型コロナウイルスから守ってください。幼稚園も始まりました。どうか幼稚園も保育園も子どもたちが安心して過ごせる場所になるように、どうかあなたが共にいて導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて主によって整え、そして聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。